新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート。プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
ラジオ東西見聞録、この番組は売れるブランドに作り直すブランドリメイカープロジェクト東西見聞録、世代交代後継社長を徹底的に支えるビジネスの軍師真のビジネスマスターズ、理念作りのプロフェッショナル、一般社団法人日本理念構築協会、以上の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは、真野明秀です。
こんにちは、岡村です。
緊張してます？
緊張してます、はい、
なんか伝わってくるんだけどさ、
この場の空気感がピリピリしています。
全然俺ゆるゆるしたんだけど、なんでみんな緊張してんの？こんな
言われれば言われるほどみんな緊張して
緊張すんなよ、緊張すんなよ、緊張すんなよ、お前ら緊張すんなよとか言いながらね。はい、ということで東西見聞録、本日はですね、2大ビッグイベントを抱えての生放送でございます。
はい、
一つはアフターザレインで行われます九州の発行力伝承ツアー第18弾と、目の前にいらっしゃいますが、博多織77周年、あ、777周年ですね。緊張してないんだけど、間違えただけ。777周年の博多織のいろんなグッズをですね、ただいまイムズの1階で販売中でございます。
近い1階で
販売中でございます。井上健職の専務取締役井上さんに来てもらっております。
よろしくお願いします。
お願いします。ということでですね、なんか福岡暑いと思ってたら、昨日ね、あの福岡にまた舞い戻ってきまして、今日は寒いですか？
寒いですね。
朝寒かったです ね、
うん、ね、
はい、
びっくり。この2週間ね、ある日は26度、朝起きたら5度みたいなことが各地で僕移動するんで体感してきて、
う
ん、風邪をひきましてですね、2週間ほど体調もむちゃくちゃ悪かったんですけども、こう熱が出たり下がったり、また汗かいたりみたいなことで、全然体重が落ちません。体重落ちた？
変わらずです。
あ、変わらずね。変わらずね。はいはいはい。ということで、目の前には元、スポーツ系のビジネスをやっていらっしゃいまして、今はですねファッション系になっております井上さんに、はい、その辺も含めてアドバイス
をお願いします。いや、語れる立場ではないんですけど、そんなに、はい、
はい。ということで、今日もダイエットブッチャーズ我々が進めてまいります。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。 You are listening to Community Radio 10G Komite
77.7。ということでリーダーズトークのコーナーでございます。博多織がなんと777周年なんですね。
はい、
はい、ということで生誕777年目を迎えました、博多織、そして77.7メガヘルツの
ご縁ですね。
ご縁ですね。なんかパチンコ屋さんじゃねえんだぞっていう感じになってきてますけども、
はい、
そんなですね、博多織の 若き、未来を切り開くであろう、経営者でいらっしゃいます井上さんに来てもらっております。はい、井上健職株式会社でよろしいですか？
はい、
はい、
ちょっと読みづらいんですけどね。
はい、はい、絹織と書いて健職と呼ぶらしいんです。
はい、
はい、井上健職、株式会社専務取締役の井上裕二さんです。本日よろしく
お願いします。
はい、
絹織ですけども、絹織というよりは博多織なんですよね。そもそもね、
はい、
博多織ってね、こうやっぱり全国行くといろんなご当地の織物があるじゃないですか。
はい、
という中でも一番僕の中で博多織ってインパクト強いんですけど、
はい、
これは全国 その織物からすると一番古いのが博多織なんですか？そんなことはないんですか？
多分一番ではないとは思います。いろんなやっぱこう説っていうかあるので、正確には数字は出せないって言われてたんですけど、やっぱ桐生とかなんかいろいろ西陣とかやっぱそちらの方が、はい、歴史はあるかと思います。はい、
そもそもほら大陸から渡ってきたりするんだから、
はい、
こうもっともっと古い歴史もそもそも紐解けばありそうな気がしないでもない。
多分あると思いますね。うん、はい、多分まだ 伝わってないっていうだけで、はい、はい。
で、まあ、ちなみに僕は昨日の夕方まで群馬におりましたんで富岡製糸場が近くなんですよね、はい、世界遺産ですけどね、はい、から舞い戻ってきておりますが、まあ、博多の、ね、駅に着いたら、今売店があって、売店の中に博多織の、ね、グッズがあったりということで、まあ、そもそもは洋服、洋服じゃないですね、着物ですね、和装の着物が博多織の始まりですけど、今となってはそれだけじゃないですよね。
もう今はそうですね、いや最初もの博多織というイメージはあの帯のイメージだったんですよね、だからもうどこも帯を作っていたんですけど、やっぱなかなか帯を売るっていうのは気軽に買えるものではないですし、やっぱもう富裕層の方しか今は買えないってイメージがついちゃってるので、そうですね、今も 帯を使ってっていうよりも他のいろんなグッズを作ったりとか、ニーズ、今の時代のニーズに合ったものづくりをどの会社もやってるって感じです ね、はい。
まあ、ね、博多の駅、地下鉄だったらね、博多の駅、博多っていうその表示の隣にあの博多織のあれがありますよね。
そうなんです、皆さん、ね、気づいてないんですけど、うん、そうなんですよ、うん、
あ、博多織と思って、
そうなんですよ、言ったらみんなあっていう風な形で、やっぱ意外にみんな見てないなっていう感じですね。
代名詞ではありますよね、そういう、
そういうイメージだと思います、なんかそれをもっとこう言ってほしいなと思うんですけどね、博多ってなおさら日本でも注目はされてるじゃないですか、食も美味しいってことですね、だからもっともっとこう発信力がやっぱ足りないのかなっていう風に感じしますね、
ちなみに岡村君、
はい、
博多織って知ってました？
知らなかったです。その博多織、ね、あの弊社の名刺の方もですね、うん、博多織の、うん、
デザインをね、
デザインさせていただいてるんですけど、それから初めて地下鉄に乗った時に、あ、博多のこれ博多織だったんだと思って本当まさに今話してた通りで、言われてから気づきました。
という中でですね、まあ、博多織777年前からスタートをしたらしく、紐解いてみればまあ分からない部分はありますけれども、はい、で、まあ、777年前っていつ頃ですか？
1241年
ってことは鎌倉時代、室町時代、鎌倉時代か、
はい、ね、正解です、
正解、
正解、先生だよね、先生ね、はい、鎌倉時代、じゃあ頼朝の3代目ぐらいなのかな、みんな、みんなね、現人ね、はいはいはい、
そうだ、歴史はちょっと僕も苦手
で、まあ、鎌倉があって室町があって戦国があって江戸時代があって今があるというね、はいはい、分かりました。でそもそもこの博多織どう、歴史でいろんなこうこと言われてますけれども、はい、そのご紹介いただけます、な、何をもって博多織なのかとか、そのどういう歴史的なこう一番始まりどこだったのかとか全くわからないですよね。ヤクルトが福岡出身、あの福岡発ってことは知ってますけど。
そうですね、はいはい、本当僕も正直ですね、本当にこの業界に入ったのはまだ7年とかだし、今まで本当に全然違う業種にいたので、
777年で、ね、7年ってすごいラッキーな感じがするんですけど。
そうですね、なんか本当に僕持ってますね、自分でも最近それ
で、しかも 77.7 メガヘルツ、
そうなんですね、
美味しいじゃないですかこれ、めっちゃくちゃ、
いや本当、はい、僕なんかも引き寄せてますね7を引き寄せてます、
ラッキーラッキー、
そうですね。
で、そもそものこの歴史ってのは どこで何が起きたとか、その辺は分からない、
いろんなやっぱ先生はいるんですけど、僕正直そこまであの詳しくこうまだ勉強不足なところもありまして、やっぱ特徴的なのはですね、やっぱ絹を使って細い縦糸に対して太い横糸を打ち込んで、はい、折っていくっていうのが博多織の織り方の特徴でですね、
その伝統的な織り方がずっとまあ基本形が今も変わらずという、
そうですね、はい、それを簡単に言えばそんな感じです。
あの一度ね、あの工場の方
そうですね、来ていただきましたね、はい、
あの博多織ですけども、まあ、工場は、ね、唐津の方でやられてまして、はい、で昔ながら の, あの古い織り方ですよね、
はいはい、感動されてましたね、
いやびっくり、もうなんかね、あのからくり人形みたいな状態でこうだーっ、あ、どっか一箇所がスパッと止まったらダメでしょあれ
そうそうと思います
、はい、あれどっか、あ、じゃあ電気もつながってますよね、
はいはいはい、電気 で,、はい、
でまた職人さんたちのね、こうおばちゃんたちのなんか緻密ななんか、はい、声かけないで私にはみたいな
やっぱなかなかですね、写真撮るのは嫌がられたりとかはされて
ですね、はいはい、ですよね、はい、 で、その糸そのものの原料ですけど、やっぱ絹織というね、絹織ですから絹ということなんですか。
はい、そうですね、やっぱ絹を使って織るっていうのがやっぱ博多織の特徴でもありますし、その、一応 50% 以上の絹を使った帯には、金色の装飾を貼るっていうのは、一応そういう決まりがあって、まあ、大体 50% 以上どこも使ってはいるんですけど、一応まあそういうあれがあるってことはやっぱ絹で大体ほとんど大体絹 100% で織ってるところが多いんですけど、今ちょっと糸が暴騰してまして、ちょっとまあ、はい、
国内でもだってなかなか絹取れないじゃないですか。
そうですね、大体中国とかから、はい、仕入れてっていうか、一応まあ京都のとかいろいろ糸屋さんから仕入れさせていただいてるんですけど、
いやね、絹が入った織物だよということになると、やっぱ高いという印象強いじゃないですか。
そうですね、
高級品。
そうですね、はい、
高そうっていうね。
はい、
やっぱ高いんですか。
そんなことない。いや、これ言ったらなんかどうなんですかね。あまりその辺難しいところなんですけど、やっぱ絹でもいろいろやっぱあってですね、
だってどこともね、幼稚園は制服アルマーニですよ。
いや、ありましたね、
アルマーニの制服で全部それから何十万30万50 40万、はいはいはいはい、だったら博多のどっか私立の中、ね、幼稚園とかも博多織の着物にしろって言ってもいいじゃないですか。
そうですよね。あれなんか話題、なんか僕の中であれ話題作りでやったのかなっていうのか、
見え
で
しょ、
ですよね。どうなんですかね。
いやいや、東京のなんか中央なんか見えとかなんじゃないですか。
うーん、ですかね。
え、また言っちゃった。いいじゃない。はい。で、ちなみにじゃ博多織の、帯でしょ。で、
はい、
着物が起きて帯でしょ。着物も博多織？
いや、もう着物よりも帯がやっぱ中心でしたね。博多織イコール帯がメインで。
じゃあちなみにその帯を、まあ、着物買いますよ、買いました、で帯を締めますよと、この帯でちなみに一番高いのってどれぐらいですか。
はっきりとは言えないんですけど、
まあ業界的に言って高いのはとてつもなく高いじゃないですか。
まあ100万とかはいくとは思いますね。でももっと高いのはもっとありますからね、
いろいろこだわっていろんなコンセプトがバージョンアップすると、
はい、
逆に一番安く手に入れようと思ったら どれぐらい、
やっぱ伊達締めっていう帯の下に締める帯、うんうんうん、結構うちはそういう、はいはい、お手軽な帯をメインで作ってる工場なので、はい、伊達締めとかだったらまあ3000円とか、
わお、
本当に
100万から3000円までのこの幅広な感じをどういうチョイスしたらいいのか全然わからないんだけど、
まあ、伊達締めは本当帯の下に締める帯なので、
はいはい、
まあ、見えないんですけど、
うんうん、
そうですね、もうその辺はもうどういう価格設定をしたのかというのはもう本当に僕もわからなくて、
なんかでもさ、女の子にさプレゼントをするときに洋服だったらさサイズすごい難しいけど、帯だったらどう、ね、岡本君置いといて、
はい、めっちゃ長いやつ、
あ、長いのだから特注もありますよ。最近の人なんか大きい人が多いのか、長尺って、まあ、ちょっと長めに折る帯とかも結構注文があったりしてます。
なるほどね、
よかった。
で、よかった。
安心。
お前着るとさ、なんかさ里村芽衣子みたいな、
里村芽衣子わかんないです、
いや僕もわかんないです、すいません、
あの女子プロレスの今女帝として有名なさなんかプロレスの女子プロレスの入場シーンにしか見えないんだけどさ、なんか橋本真也みたいにな感じでさ、橋本真也もいないけどさそうか。で、とはいえその着物以外に今度いろいろとこう枝分かれしてますよね、まあ、させたんですかね、
もう時代の流れって言ってしまえばもうそれなんですけどね、はい、
だって着物着てる家どれぐらいあります、まあ、うちに着物がある家って。
そうですよね、
今ラジオ聞いてる人で着物のうちにある人手挙げて、ほらいないじゃん
多分おばあちゃん世代がみんな持ってると思います。
おばあちゃんね、
はい、
なんかでもね、こう なんでしょう、入学式とかポロッと着物でとか今ないんですかね、いないんですかね。
うん、いや入学式卒業式とかは着る方多いと思います、うん、お父さん、あの、うん、お父兄の方とか、うんうん、はい、
あとまあ夜の中洲ぐらいですかね。
そうですね、着物
そういうクラブも最近行ってないな、大体ね露出の多いところばっかりそうか。で着物以外で 僕最近あのちょっと使ってたのが、あ、名刺入れ、
はい、
名刺入れ博多織です。
あ、決めました。はい、
うんうん、それ以外どうですか、他にこういろんなものがあると思うんですけど。
もう本当まずはなんか気軽に買えるものとか言ったら印鑑入れとか、うんうん、
印鑑入れね、はい、はい、
ポーチとかですね、小銭入れとか、うんうん、名刺入れとかも本当いっぱいあるんですけど、うん、あとはそうですね、まあ、小物入れとか、まあ、こう四角い小物入れもあったりとか、うんうんうん、そうですね、うん、あとは今最近は、うん、そうですね、本当にもう、うん、身近なものに変わってるっていう風な形ですね。
ね、よそから福岡住んで福岡で商売やろうと思ったら、名刺入れを博多折りにしといて、あ、はじめましてって出さないと仕事もらえないよとか言って結構言われたんですけど、あれ本当ですかね。
いや、そうなんですか。
言われました、相当相当言われましたよ。
いや、それは聞いたことないですけど、ね、イメージなんですかね、やっぱ。
で、博多織の名刺入れでこの都内とかで割ってやると、はいはいはい、あ、かっこいいね、どっからどこなの、何なの、
それはよく、
ね、はい、博多織なんですよとか言って、でも博多一緒事務所もあるもんでとか言って、とみんなでこうあと話がね、で最終的にはあの屋台に行きたいって話になっちゃうんですけどで名刺入れでしょ、で財布でしょ、印鑑でしょ、あと何、ポーチでしょ、ポーチとか欲しいでしょ、
は
い、
私昨日
そうなんですよ、実は、うん、
キーケース買ったんですよ、ずっと欲しくって、
なんで買わなかったの今まで。
いやだそれも
丸裸なんでしょ、
そう 丸裸っていうか、うんうん、ちゃんとこうカバーのところが博多織りになってて、はいはい、それも色もすごくちょっとパステルっぽい水色で可愛いやつでしたよ、
はい、ね、はい、でも博多織りってさ、単に何かこうね、折ってる技術があって、かっこいいだけじゃなくて、ちゃんと色に意味があるじゃないですか。
そうですね、はい、
この色に意味があるってね、これ一色ずつ どんなあれですか、教えてもらっていい。いや、ただちなみにね、はい、東西見聞録では今赤い色を使ってるんですね。
あ、そうですか、
はいはい、この赤い色ってのはその、博多織の中からこう、まあ、その意味合いを調べた結果、はい、うちの会社が目指している姿に近いなって思いまして、
あ、そうですか、
そう、まあ、その色にね、こう博多織のこう模様刺繍を入れたんですけれども、
そうですね、はい、やっぱその五色献上っていうのがあって、うんうんうん、
はい、
紫と青と赤と黄色と紺ですね、の五色があって、その五色の献上柄になんか歴史というか意味が全部あるんですよね。だからそれを今ちょっとうちもそれを、うん、その五色献上グッズっていうのも今ちょっと作ってまして、意味があるんですよ、ちゃんと、うんうん、これは、まあ、
さらっと大丈夫でしょうか、
作っときながら、そうですね、はいはい、ですね、紫はなんか落ち着きの品格だったりとか、はい、神秘の色って言われました。青はやっぱこの穏やかさとか、はい、静けさ、平和を表す色、
うんうん、
で赤は、うん、幸福や富を表す色、
東西見聞録です、
そうですね、はい、まさに、
はい、
で黄色がそうですね、なんか中心、うん、なんか方角の中心と言われるらしくてですね、うん、なんか揺るぎない皇帝の威力を表しており、うん、なんかちょっとよく分かんないんですけど、
皇帝ってのはその王様の皇帝ですね、
でなんか紺がその力強い重圧、うん、信用を訴える紺っていうような形でなんかまあいろいろ書かれてはいますね、
そういう由来があって、
う
ん、
そうですね、
それぞれの色の、まあ、帯があって、
はい、
で昔の多分あれですかね、一つの、まあ政治的な表れだったりとか、
うん、
まあ、陰陽道みたいな、世界だったりとか、
はいはいはい、
そういうのもこう混ざり合って、
そうですね、なんか、ね、あの風水のなんか陰陽五行ともなんかこう関わりというかなんか重なる部分があるらしくてですね、一回それをちょっと風水の方に言われたことがあって、これちょっと色に意味付けしてちょっと商品を作っていったら面白いのかなってことで今ちょっとやってはいるんですけど、
じゃああれですね、この何色はこういう意味合いです、何色こういう意味合いですっていうのを売り場でこう出しといて、
はい、
それ見ながらこう買うっていうね、
はい、今やってるんです、それ
や
ってます、
はい、ちょうど今、
はい、
イムズで、
そうです、
はい、来ました、
そうなんです、
やっとここまで取り付きました、
いやいや、うまく来ましたね、はい、
ただいまですね、はい、イムズの地下1階ですね、はい、です地下1階で、はい、どんなんですか、エレベーターのこの横あたりですかね、
エスカレーターのちょっとこう、うんうん、降り口
のところでね、
はい、
はいはい、で井上さんの井上健職さんの、博多織のこの上りが紺と赤の上りがこう出てますよと、
はい、 はい、出てます、
そこに井上さんの弟さんが立ってる、
そうです妻が奥さんがいます、
あ、奥さんが、はい、奥さんです、じゃあですね、奥さん弟さんで手振ってもらって買うと、もしかするとちょっとなんかサービスが
多分聞いてない
と思うけど、聞いてないですね、はいはい、すいません、
はい、
スマイルは0円ですので、はいはい、で、まあ、そんな中で今日昨日からね、こう、はい、販売が始まってますけど、まあ、あれですか、ぼちぼちですか、午後、
昼、はい、昨日ちょっと雨だったので、うんうんうんうん、ちょっと午前中は人が少なかったんですけど、はい、やっぱ昼からはぼちぼち人は来ていただきました、地下街の方からこう上がってこられ
る。なるほど、なるほど。ちなみに、このどの辺が売れ筋ですか、今。
やっぱそれ、聞かれるんですけど、うんうん、場所によって全然違うんですよ。はははは
ただ、昨日のイムズの昨日は どのもうどの辺が
イムズだったら、なんかやっぱおばさんが多くてですね、
はい、
年配っていうのは失礼ですけど、40代50代の方がなんか色を見て綺麗、帯生地で作ってるので、なんか柄とかで、あ、この上品な柄ねとか言われて、小銭、なんか小銭入れとかそういう服さとかね、なんか上品なものが売れましたね、うん、売れたってそんないっぱい売れたわけじゃないんですけど、うん、やっぱ全然違うなと思いました、うん、イメージはやっぱちょっと大人なイメージがあるのかなと、
ちょっとね、はい、そもそも、まあ、でも三越もね、
そうですね、
もうちょっとこう高級感ありますけど、
はい、
イムズバブルの時にこう作った感じのね、なんかまだ匂いがしますけど、バブリーなイメージがしますけど、
はい、
もうそんなあれですけども、ってことは今天神で、はい、界隈で、これから買い物に行こうかなとか、お食事、今お食事の最中の方もいっぱいでしたね。
そうですね、今昼時ですね、はいはい、
この後ですね、お食事が終わったらですね、イムズの方に行ってもらって、はい、地下1階ですね、
そうですね、
エスカレーターの界隈にこそっとこう覗いてみると、はい、博多織のグッズがずらずらずらっと並んで、はい、で井上さんの弟さんと嫁さんが、はい、あそこ立ってます、
はい、
フェイスブックで出たのはあれ奥様ですか、
あ違う、ちょっと
売り子さんですか、
あれはですね、はい、本当にご縁で出会ってですね、着物モデルをやってる学生さんなんですよ、うんうん、
素晴らしい、
はい、
じゃあそういうのもどんどんどんどんチーム組んでいって、
そうですね、はい、
博多織のAKB みたいな、
そうですね、やっぱ影響力ある人に発信してもらいたいんですよね、それが一番広まるのが早いと思うので、いくら僕らが発信しても、影響力ある人がポンと発信するだけで全然広がり方が違うので、それはつくづく感じてます、はい、
じゃあそんなことも含めてですね、まあ、東西圏文楽でこう後押ししていきたいなと思いますけれども、はい、そもそもね、そういったものもこうありますけど、
はい、
博多織りの可能性ってもっとあると思うんですね、
はい、
まあ、お財布とかポーチとかだけじゃなくて、はい、じゃあ背広をね博多織でとかできないもんですかね、
あ同業者がちょっと1回作ってますね、うんうんうん、はい、なんかもうそれはそれを売るとかじゃなくて話題作りというか、うんうんうん、こういうのを作りましたみたいな形で発信はしてたみたいですけど、うんうんうんうん、そこからどうなったかはちょっと分かんないんですけど、一応まあ作ったっていう、なんかどっかに飾られてはいます、ウェディングドレスとかも、
あウェディングドレスどう博多織で
いいですね、素敵ですよね、
でも入るかな
さっきのめっちゃ長いやつ
そっかでも背広のこの外地が博多織のなんか柄だとちょっとやっぱりこう派手な、
そうですね、だからもうワンポイントとか、うんうんうんうん、そういった形でこううまくなんかなんていうんですかね、見せるとこだけ見せて、
うんうん、
なんか見せ方だと思いますね、うん、
なんかでも昔ね、学生時代に学生服こうやって蹴ってたら竜の柄があったりとか、
はい、ありますね、
虎の柄があったりとかして、ちょっとこうヤンキーなやつらはそこにこだわったじゃないですか、はいはい、
そうですね、だからまたそういう部分来るのかなとはちょっと思ってますけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
だから、まあ、ちょっとこうせ、ね、シックな感じの背広スーツジャケット着てたら、ちょっと裏地になんか羽織がダーッとこう入ってるみたいな、
そうですね、
かっこいいねそれみたいな
ですね、はいはいはい、
親父的にはそれすごいこう来るんだけど、女子はどうですか、
こうチラッと見えるおしゃれが、
そうですよね、
は
い、今そ
そうなのドカーンとあるのダメなの、こういうところに
チラッとがいい、
チラッとがいい、
チラッとが、
じゃあズボンちょっと脱いだ時にチラッとパンツが博多織
そのさりげないおしゃれっていうのがちょっとうち今テーマにしてるんですよね、その
ベルトとかいいんじゃないですか、
そうですね、だからベルトも作ってるとこあるんですよ、
うんうん、
はい、
でも井上さん今日こうね蝶ネクタイ、
はい、
これそうですよね、
そうです、
はい、いやいやいやいや、かっちょいいなこれな、
これもまあなかなかこういう格好をしてる人いないと思うんですけど、なんか辿ったらですね、なんか150年前に着物と蝶ネクタイをしてる人がいたという話も聞いたことがありまして、
ってことは着物着てた、日本人に、海外からその黒筆が来てい
や詳しくは分かんない、なんかそういうなんか歴史の写真も実際見させていただいて、
うんうんうん、
いたんですよ、そうした人、だから間違いじゃないというか、
おひげがなこんな感じです
や日本人らしいんですよ、ね、名前ちょっとど忘れさせたしたんですけど、いたらしいんですよ。
そのね、はるか昔で言えば戦国時代の織田信長がね、はい、あのオランダの中格好してたじゃないですか、
はいはいはいはい、
ね、あれもちょっと冷静に見ればどうかなって感じじゃないですか。
そうですね、
とんまけで、はいはいはい、オランダの方ね、からすると、まあね、いますよね、いたもおかしくないですよね、
はい、らしいですね。ちょっとその辺ももっとちょっと勉強しようかなと思ってますけど、
ね、はいはいはい、なるほどね、はい、まあ、そんなことですね、ますます夢が広がる伝統的な、まあ、博多織ですけども、まあ、その博多織にこだわって今仕事をされてますので、井上さんにマイヒストリーはこの後お聞きしたいと思います、はい、その前にですね、プロジェクトボイスでございます、はい、CM の後、はい、つながっております。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
はい、プロジェクトボイスのお時間です。今日はいよいよ待ちに待ったですね、九州の発酵力伝承ツアー第18弾、再現料理×九州の発酵力というテーマでですね、アフターザレインで開催をされます。今ですね、そのシェフの松本さんにお電話がつながっております。松本さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。お疲れ様です。
なんか相変わらずテンション低いね。
そんなことないです。そんなこと
ない。そう、上げて上げて上げて、もうちょっと
今片手で、
うん、
豚汁を、
うん、
お
作っているところです。
なるほど。ってことは豚汁ってことはあの豚汁ですね。
そうです、そうです、
あの小林薫が出てたあの豚汁ですね。
そうです。
何ですかそれ。
小林薫が出てたってことは深夜食堂ですよ。
深夜食堂で、
深夜食堂という映画で、映画とかね、漫画でね、はい、はそのメニューは何もないんだけど、はい、豚汁だけは決まってるっていう、まあ、その漫画の再現したのがその映画で小林薫が出ていて、でアフターザレインさんってのは再現料理の専門店なので、
そうですね、
それに今度九州の発酵力の麻生翔一さんが提供して、今日はまあ今夜イベントなんですけどね、という意味で今ちょうど豚汁を作ってる最中なんですね。
そうです、そうです、
うん、味はどうかな。
ちょっとですね、うん、熱くて見れないですね。
まあでも君の腕を信用するよ、そこはね、
お願いしますね。
はいはい、
じゃあちょうど今、
う
ん、いろいろご準備されているところなんですね。
仕込んでるんだね。
はい、
先週ね、あの皆さんからいただいた再現料理の案をもとにですね、松本さんと麻生さんと皆さんでこう、うんうん、メニューを何にしようってお話ししてましたけど、は
いはい、ちょっとじゃあそのメニューを岡村君の方から紹介してもらっていいですかね。
はい、わかりました、うん、
ちょっと紹介してください。
ですね、全部で8品。
おすげえ、3000円で8品食える。
3000円飲み放題で8品です。
すげえ赤字じゃねえのこれ。
すいですね。
そうなんです、うん、
みんな来なきゃ赤字になっちゃうから頼むで来て、ね、
皆さん来てください。
お願いします。
一品目はですね、はい、あの隣のトトロに出てくるザルに入って野菜ですね、ザル野菜をもうそのまま皆さん、ま
あ、なんか店内に皮をなんか造作して作ったって話があ
の噂ではなく、まあ、そうザルに乗った、ね、お野菜を、まあね、主人公の、ね、うん、女の子たちがこう、うん、そのまま食べるんですけど、それがすごく美味しいということで、うん、案をいただきまして、それ採用されました、
はいはい、
2つ目がですね、ベティーブルーという映画に出てくるチリコンカンですね、うん、まあ、主人公 の、 あの女性の方を、うん、まあ、すごく愛している男性がいて、うん、まあ、その方が女性のために一生懸命作られたお料理をということで、う
ん、まあ、それに家族の味噌がアレンジで入ってくる
んですね。そうですね、はい、そのまんまのお料理じゃなくて、うん、そこにあの発酵力を入ったお料理になっているので、うん、まあ、それもアレンジが効いて、
はいはい、
で3品目は、うん、千と千尋の神隠しに出てくるバーワンっていうですね、うんうん、こう名前だけはちょっとわからない、う
ん、K はじゃないんだね、
はい、バーです、ね、K じゃないです、ね、
バーワン、
うん、そう、これあの最初の方にですね、お父さんが一生懸命こうお料理を、うん、神様のためのお料理を、うん、一生懸命書き込むんですけど、
はいはい、
そこに出てくる謎のお料理、
うわ、なんかいいですね、うん、
それをですね再現させていただきます、はいはい、次が、マスターキートンに出てくるラザニアですね、うん、これは、まあ、ラザニアが ちょっと絡んでくるお話があって、はい、まあ、そこで出てくるものですね、うん、で次は風の歌を聴けっていう村上春樹の小説に出てくるポテトフライ、うんうん、でこれはですねちょっと変わった味噌カツとか醤油もろみとか、うん、そういうものをかけて食べるような感じで楽しみにしてください、で6品目がさっき今ただいま作られてる豚汁、
ガチャガチャやってるね、
ちょっとカチャカチャ聞こえる深夜食堂の豚汁ですね、はいはい、で7品目が、精霊の森人っていう乃木屋の鶏めし弁当っていうんですけど、ちょっとこれファンタジーの、ファンタジー世界のお店に出てくる鶏めしのお弁当なんですけど、そこに出てくる調味料っていうのは架空のものなので、そのどんな味かっていうのは想像が難しいんですけど、それをまあすごく具現化してもらうってことですね。で最後が、チリペッパー入りホットチョコレートっていうことで、これは映画、まあ、映画になった原作小説はショコラっていうものですね。これはまああのチョコレート屋さんを開いている女性が、まあ、必ずお客様にお出しをするチョコレート、ホットチョコレートになります。
めちゃめちゃ詳しくない？なんか
いやいやいや、まあ、これも機にいろいろ勉強はしましたけど
なんかさマニアなんじゃねえかなんて、
とんでもないとんでもない、はい、
ってことで松本さんもう大体出来上がった感があるのかな、これからなのかな、どっちなんですか？
そうですね、3分の2ぐらいは終わりました。
おお、さすがダンドラーズ。
焼いたりするやつはやっぱりいらっしゃる前がいいので、
う
ん
うん、そうねそうね、
煮込んでるのは長時間煮込んだ方がいいかなと、
はい、なるほど、はい、今日6時から開会でございますが、はい、集まり具合どうですか、皆様の、お客様の。
そうですね、うん、まだ余裕ありますよ。
どれぐらいありますかね
5から10ぐらいの余裕はあります。
あ、本当？あ、本当？っていうことは、どうぞ今からですね九州の発行力伝承ツアー18ということで、検索していただいて申し込んでもらっていいですし、まあでも飛び込みでもなんとかなんじゃね、
なんとかなんともなります、
なんとかします、なんとかします。で、はい、溢れた場合は隣に神社があったよね。
神社あります、
うん、神社でなんかこう神社神社でちょっと食べたりとかすればいいのかなとかということで、はい、後ほど、合流しますんでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。あ、
松本さんの方から、はい、宣伝どうぞ、今お願いします。
はい、では18時から9時まで飲み放題付きで3000円でご用意しておりますので、ぜひお願いします。
はい、で9時過ぎて、まあ、8時過ぎて9時近くになってきた場合でもなんとか対応しますよね。
します、します、
はい、はい、大丈夫ですということで、アバウトな感じで進めますんで、どうぞ皆様お待ちしております。アフターザレイン今日6時、スタートです。よろしくお願いします。
お願いします。 You are listening to Community Radio 10G Comite
77.7。 新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
先ほどですね、会場のアフターザレインの住所なんですけれども、改めてご案内いたします。福岡市中央区今泉にあります、今泉2丁目5の24ですね。ビルの1階なんですけど、ちょっと奥の方に入っていく感じなんですが、国体通り の、近くなので、ぜひぜひ皆さん、
通り沿いだよね。
そうですね、通り沿いですね、
は
い、う
ん、アップルの、ある信号からちょっと、ちょっと入ったほうですね、ちょっと移動したところですね、はい、です。はい、お待ちしております。ぜひよろしくお願いします。それでは引き続きましてリーダーズと後半でございます。777年目を迎えております博多織のプロデューサーでもあります若社長井上裕二あ、社長じゃないです、社長予定者ね、専務取締役、井上健一の専務取締役井上裕二さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長いね、なんかね、
すいません、
はい、ということで、今日はですねイムズの方でも地下1階で販売、展示会やっておりますので、ぜひ足を止めてほしいと思いますけれども、その前に井上さんご自身のですね歴史を紐解いてみたいなと思うんですけども、
はい、
今おいくつですか？
37です。
37、若いね。で37歳ってことは、そもそも、この道に入ったのは7年前。
なんか自分でなんかあんま数えてなかった。いや、あ、もうちょっとですね、
うんうん、7年、8年、
あ、7年じゃなかった、すいません、さっき嘘
しました。777の8、あ、ずれましたね、
のっけちゃう、なんか合わせ、
まあいいかね、はい、しとけば7年に
それくらいですね、はい、
はい、
そうでした、うん、そうそう、7年じゃないです、
はい、8年でした、
9年ぐらいです、
9年ぐらいでした、はい、まあ7年で一応今年は通しましょう。
そうですね、
はい、で、もともと佐賀県の唐津なんですか、お生まれは。
そうです、生まれは唐津です、はい、うんうん、
で、まあ、いわゆるお父さんが今の会社を経営されている中で、
はい、
長男として。
そうですね、はい、
高校はなんか福岡なんですね。
そうですね、はい、
ここどちらですか。
福岡の舞鶴高校って
。なんで佐賀から舞鶴高校行った
んですか。いや、唐津から結構行く方多いんですよ、まあ、割と福岡より西区の今宿のあたり、
はいはいはい、
今ちょっと学研として結構できてる、僕らの時は今宿しかなかったんですけども、うんうんうん、割と結構行ってる方いましたよ、はい、唐津から、まあ、50分か1時間ぐらいかかるんですけども、うんうん、はい、
学生時代はもうやっぱり家を継ごうとかそういうのあったんですか。
いや、全く
なかったです。全くない、
はい、
何になりたかったんですか。
いや、僕ずっとスポーツやっててですね、もう高校時代とかもバスケットをずっとやってました、うんうん、もうバスケしか頭になかったぐらいな。
あ、そうなんだ。
もう朝練してとか、うん、部活も夜遅くまで部活してみたいな形で、もう高校時代何してましたかって言われても、うんうん、もうバスケットしか頭になかった。
バスケットとしてで、あとやっぱりあれですか、こう昔ながらの体育会系、先輩後輩うるさいって感じですか。
なんかそういうイメージあったんですけど、なんかそこまでうちは厳しいっていうわけではなかったです。なんか割と先輩もいい人が多かったので、もう特にそんな意識とかも正直本当になかったですし、仲良くやらせていただきましたね。
ね、まあ、大体説教とかがあってね、先輩からね、なんかぼっこりされるとか大体パターンですけどね。
ですね、なんかまあ柔道とか、なんか強いところとか、なんかそういうのが本当に厳しかったのかなっていう感じですけどね、はい、
でその後は東京行ったんですね。
はい、ちょっと1年浪人をしたんですけど、うんうんうん、そこで、はい、東京の拓殖大学というところに行かせていただいて、
三鷹じゃないですか。
いや、1、2年は、うんうん、あの高尾っていう、
あ、高尾、
八王子の方の
高尾、ね、
はいはい、で3、4年が茗荷谷っていう、池袋からちょっと、
はいはい、本郷の方、
ね、そうですね、はい、
はいはい、高尾に行ったらね、なんか寂しいでしょう。
僕でも唐津から高尾だったから、まあ、
うん、まあ、変わんない。
まあいい感じのとこでしたよ、うん、2年間過ごさせてもらったんですけど、
ね、僕も京王線沿い長く住んでましたけどね、はい、あのいつも電車はね、あの下りだったら高尾山口行きって、
そうです、はい、もう京王線安いんですよね、350円で。あ、僕の時350円です。今じゃ値段上がってますかね。
上がってるかな、
ですよね、もう400円ぐらいで新宿まで行けるみたいな、うん
うん、あれかな、K8 でしょ、これこっち高尾で、あれか、目白台とかの先ですかね。
そうです、はい、先です、はい、なんか懐かしいな。
目白台の駅のね、あの住宅地の開発とか、僕らあの京王電鉄の仕事やってたんで。
そうですね、
京王線の保線の仕事とか、僕ら仕事をやってたんですよ、はい、それこそ
そうなんですね。
あの京王、小田急、JR、東武、西武、保線も全部やってましたんで。
へ
え、俺の話じゃないね。
いや、全然ね、はい、大丈夫です。
で、茗荷谷に来ました。で、大学卒業しました、はい、卒業して就職はどちらですか。
はい、就職っていうのは、僕あのアルバイトしながら、
うんうんうん、
あのスポーツクラブのインストラクターをやらせていただきました。
はい、
はい、
どこか言えます。
あ、全然、もう今はちょっと新宿、はい、西新宿にあったの、ドゥスポーツプラザっていうスポーツクラブなんですけども、
はい
はい、ちょっと今はもうちょっとなくなっちゃったんですけども、うんうん、そこで、
ドゥスポーツは豊洲かなんかにもありましたよね。は
い、そうですね、はい、豊洲か高、うん、今どこだったかな、ちょっと忘れ
て。ドゥースポーツ、テニスがなかったですか。
スカッシュとか、ああいうのがっていろいろやってましたね。
ってことは、継ぐまでの、で、22、3ぐらいから、はい、28ぐらいまでは、ドゥースポーツ。
いや、じゃないんですよ。
あ、2、3、
4年ぐらいやって、あの、そうですね、
うん、
バスケットを本格的にやってまして、
一応、
バスケットのプロ選手、あの僕がちょうど24か5ぐらいの時に、あの、
はいはい、
BJ リーグっていうプロのリーグができたんで、
はい、できましたね、
ちょうどできたんですよ。
はいはいはい、
で、今まではその一般の人がバスケットのプロを目指すっていう、うん、あのなんていうんですかね、うん、そういうあれがなかったので、多分その時はバスケット盛り上がってですね、うんうん、誰もがプロを目指せる環境というか、
なるほど、ちょうど J リーグが生まれた時と同じような雰囲気
よね。そうですね、はい、だからそれでその勢いに乗っかって、なんか僕の一番身近な先輩がプロを目指してやるって言ったので、その影響を受けて僕も一緒にちょっと熱くやらせてもらいました。
プロになれたんですかね。
ですね、先輩と一緒にやってまして、うんうんうん、先輩は慣れたんです、うんうん、僕はちょっとまあ一応サテライトチームっていうのがなんかプロ の, その練習生的な形でまあそこまでやらせてはいただいてもいただいたんですけど、うんうんうん、そのもう一歩がいけずに断念しました。
で断念したのは28個の頃ですか、
6、7ぐらいですかね、はい、
やっぱそれはこうなんかプロになれなかったっていうのは何が、ああもう俺こうプロになれんなっていうその壁諦める時瞬間ってどういう時なんですかね。
壁っていうよりもなんかやっぱりあのだらだらやるのは嫌だったので、うん、やっぱなかなかその親のこととかもあったらね、うん、かこう2年間だけや、はい、チャレンジさせてくださいってお願いしたのを覚えてて、やっぱだらだらやってても、ね、そうそうですね、ずっとこう、まあ、また来年でいいや、うん、また来年でいいやみたいな形になっちゃうので、うん、2年間だけちょっと集中してやらせていただきたいっていうふうにちょっと親に言ったのを覚えてて、うん、で、まあ、2年やったんですけど、うん、まあちょっとあと一歩いけずってことで、うん、やっぱもうなんていうんですかね、諦めが感じ、まあ諦めたくなかったんですけど、そうですね、やっぱもう期限決めてやるっていうのはやっぱり大事かなと思って、うんうん、
で期限来ました、で自分でビシッとこう線引きしますと、
はい、
悔しかったでしょう。
そうですね、もうバスケットでご飯食べるとしか頭になかったからですね、うんうん、そのためにスポーツクラブで働いたっていうのもあるんですけどね。
なるほどね、はい、そういう連動なんですね。なるほどなるほど、はい、ただ僕もそうですよ、僕もねラジオの仕事したいなと思ってて、東京の専門学校行ってて、はいはい、実家の家業が倒産したんで学校行かなくなったから学校を辞めなきゃならないと、肉体労働で飯食うしかないっていう時に、はい、もう悔しいけどあのもうこれけじめですからつって学校辞める瞬間がこう19の時ありましたけども、19から20歳の時ですね。だからそこからするとね、まずちょっともう最近ですからね、まだ生々しいんじゃないかと思うんですけどね。
なんかでも結構前の話のように感じますけどね、本当にいろいろあって、その後また一回東京、一回戻ってきて福岡でちょっとバスケットやって、また一回東京にちょっと行った時期もあったんですけど、その時に狛江住んでたんですよ、ね。
なるほど。なるほど。はい。当初グループ会社というか本体というかは狛江にございまして、
ちょっとその宣伝も兼ねて。
なるほどね。狛江は中泉、東泉ですかね。
ちょっともうど忘れしましたね。
駅降りてどっち右か。
僕はまあ半年、まあ1年も住んでないんで、そうなんですよ。寮だったので、その会社の寮っていうところで。
ジョナサンとか行きましたか。
ジョナサン。ありました。多分、はいはい、行ったと思います。
ジョナサン、こっち側に銭湯が狛江とありまして、その上にうち、そんな、あまりにもローカルすぎる
です、ね。そうですね、かなり。はい。
で、で、まあ、どこで決断したんですかね、その、博多織の仕事を。
そうですね、その、東京で一応、その営業の仕事してたんですよ、全然。うん、はい。してて、そろそろちょっともう一回やっぱスポーツクラブの仕事をしようかなと考えてて、転職しようとしてたんですよね。でその時になんかちょっと今の会社がなんかちょっとこうまあバタバタしてる時期、
お父さんがやっててね、
はい、でなんかその時になんか自分の中で、あ、なんかこれちょうど転職しようと思ってたからですね、これってなんか戻れって言われてるのかなみたいな、なんか神の声じゃないですけど、そういう気がしたというか直感っていうんですかね、のがあったので、うん、あ、なんかちょっと戻らなきゃいけないって自分の中で思って親に電話して、ちょっと会社をちょっと手伝わせてくださいというふうに電話して戻ってきました、
うん、お父さんどうでした？
反応は正直だから僕も本当に好きなことやらせてもらってたので、なんか就職もせずこう、ね、好きなもうバスケットばっかりやってっていうのがあったので、最初はなんかもうなんかダメって言われるのかなとか思ったんですけどなんかいいよみたいな形で言ってもらえたのがなんかすごい嬉しかったのがありますね。
でそこからその、ね、その世界に入りました。で、まあ、7年8年ということで、はい、自分の中でこう下積みやってるなーなんですか、それとももうそろそろ自分がこう旗を立ててやろうという、うん、そういうイメージなんですか。
そうですね、最初の3年とかは本当に中の工場のことを知らなきゃいけないということで、中のその工場の中のその保全というか、その糸の流れとかそういうのを勉強させていただいて、やっぱ難しいんですよね、すごい結構それで大変でですね、やっぱ細かい仕事だし、糸一本一本つなぐ作業だったりとか、本当細かくて、僕今までそういう細かい作業苦手な方だったので、
ドリブルしてましたからね、こうやってね。
そうなんですよ、大変なんですよ。だからそれを知って、でその後なんかまあ事務処理とかもやるようになってですね、そこでいろいろとこうまあ数字だったりとかその辺を見出してから、でそこからなんかちょっとやっぱ 外のことも勉強しなきゃいけないのかなとかも思い始めて、やっぱまず唐津の人脈が全然なかったんですよ、僕自身東京にも出てたので、なので、まあ、地元の商工会議所とかに入らせてもらって、やっぱいろんな人と話すようになってから、やっぱもっと勉強しなきゃいけないなっていうふうになって、そうですね、そこからいろいろといろんな経営者の方とかと話させてもらうようになって、あ、ちょっとやらないとなっていうふうな形になりました。
道がこう見えてきた感じですかね、
もっとやっぱり、そうですね、やるから、僕やるからには何かこう、そうですね、大きなことって言ったら、なんか昔から僕本当になんか目標を持ってなんか高みを目指してやるっていうのがやっぱなんかおじいちゃんの血か分からないですけど、
おじいちゃんそんな感じなんですね。
そうですね、はい、
そういったまあルーツがありますよ、でまあ、自分が押し出された感もありますよという中で、こう振り返ってみたらどこがターニングポイントになったんですかね。
わあ、去年ですかね、去年ちょうど、ですね、それも人のご縁でですね、ちょっともう本当に自分でちょっと何かやりたいなと思うようになって、今の会社にその迷惑をかけずにやるためにはどうすればいいのかなといろんな人の話を聞いててですね、それならちょっと自分でちょっと関連会社を立ち上げてやろうという、
本体でありながら、
そうです、
本体をまあ支えるというかアシストする役割の、
そうですね、発信するための会社というような形で会社をちょっと立ち上げるというふうになってですね、それがちょうど去年の5月でして、でその本当になんかちょっともう本書きたいぐらいなんですけども、なんか立ち上げる1週間前ぐらいに僕ちょっと事故を起こしちゃって、交通事故というか車の事故を起こして、本当に一歩間違えば死んでたぐらいの横転事故を起こしてですね、でも無傷だったんです、ほとんどもうちょっと擦り傷ぐらいで済んだんですよね。でその1週間後にちょっと起業をして、その1週間後にちょっと今のその創業者の祖父が亡くなったんですよ。なのでその時やっぱ思ったのが、なんか命を守ってもらってたのかなっていう風に自分の中で思ってまして、だってあんだけの事故を起こして僕すり傷で済んだってのは本当に奇跡だったんですよね。でなんか本当になんかそこからすごいおじいちゃんっていうかに対しての思い入れが強くなったし、やっぱもうそうですね、会社をちょっとなんとか本当に立て直すっていうかしなきゃいけないのかなって使命感も出ましたし、そこでやっぱこう切り替わったっていうか、自分の中で覚悟ができたっていうかですかね。だからそこがやっぱり本当分岐点というかになりましたね、はい、
節目節目で何かが起きるという、
ね、言いますよね、はい、本当になんか、はい、気づかされるっていうか、
僕も交通事故25の時に起きて巻き込まれて一つの会社任せられるようになったりとかしてるんです
よ。
ありますね。ちょっと大病を患った後に大きく方向転換変わったりとか、断るごとになんかね、あるんですよね。
でもそれって本当になんかこうしようと思わないと起きないって言いますもんね。普通に毎日こうくじこじで働いて帰って普通の生活したら何も起こらないって言われます、
まあ、あの信じるかどうかは別ですけども、多分そのいろんなものが作用して不思議な力もあるかもしれないし、ね、おじいちゃんからの思いかもしれないし、お前しかいないよっていう
そうですね、
はい、だったんでしょうね、
はい
はい、この後も引き続きですね、魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7
ソウルフードのコーナーです。今日は井上さんにこの話を聞いてきましたけれども、
はい、
ソウルフード一体何でしょうか。
ちょっと最初にそれ言われてですね、何も思い浮かばなかったんですけど、強いて言うのはやっぱ高校の時にあの弁当を親に作ってもらったんですけど、その時 のシーチキンおにぎり、
シーチキンおにぎりなんかサランラップとかに くるんだ感じ、
はいはいはい、
で
やっぱマヨネーズが結構混ざってて、はいはいはい、それがなんか美味しかったなっていうのが思い出しました。
お昼に食べる、それも練習が終わった
お昼です。
お昼、
はい、
じゃあ、朝飯食べた、はい、学校行ったで練習が午後からある、あでも朝練もやってるわけですよね、
はい、朝やって、実はもう本当にあの昼休みもちょっとバスケットやってたんですよ、うん、遊びでだから早弁してました
じゃあ大体10時頃食べた、
11時ぐらいの昼なんか早弁して昼遊びたいから早めに弁当食べて、
でそんなにバスケットばっかりやってでシーチキンおにぎり食べて、授業はどうしたんですか。
授業も寝てましたよ。まあまあそんなに
僕は寝てたんですけど大体、ね、
まあやってうん、まあ、勉強できるのじゃなかったんですけど、はい、
シーチキンおにぎり、 あのこうなんかちょっと大きめなんですかね。
大きめですだかね、うん、はい、
食べるときにこうそのままこう食べるのか割って、
あ、そのまま食べてます、
そのまま、はい、すると海苔からこう歯がブチブチっとこう入ってシーチキンとマヨネーズが口の中にこう溶け込んでくる感じですね、
はいはいはい、そうですね、マヨネーズが多かったのでそれが良かったなって、うん、あ
ー、なんかシーチキンの繊維質もなんかこうすごい絡む感じがしますけど、
は
い
は
い、
油ギトギトですね、
ギトギトで、はい、あのおにぎり屋さんのね契約先がありますけど、はい、あのそこであの聞いたことあります、やっぱツナマヨおにぎりとかシーチキンおにぎりは結構人気なんですよ、は
い
は
いはい、そうですよね、なんかやっぱ未だに気になりますね、
ありますよね、でそのツナのタンパク源がな筋肉を作ったりとかするんじゃないですか
そこまで考えてなかったですけどね
となんとなくね、
そうですね、ツナはなんか、まあ、でも油がないやつとかもありますもんね、うん、今いろいろその停止、うんうん、あれだと、
ライトツナ、
そうそうライトツナ、ね、それが出たかった今
では食の話ね、あの会社じゃないんであれですけども、まあ、でもそれそのですね、まあ、ツナマヨの おむすびおにぎりがこうあって、それをくるんだ博多織のこうなんかくるんでツナマヨおにぎりセットとかが井上スペシャル、スフィダーレスペシャル
やっぱ食とかなんか絡みたいなと思いますよ、なんかパッケージでちょっとこう、うんうん、作りたいという方も結構問い合わせもあったりしてですね、なんか食ともなんかこう絡みたいなと思って、やっぱ食すごいじゃないですか、日本食やっぱ海外にどんどん出てるし、やっぱそういうのに絡めて、やっぱいろんな人とこうコラボしていろんなことをしたいです、はい、
今日はね、あの九州の発酵力伝承ツアーってありますけれども、はい、まあ、そういう感じでなんかこう博多福岡で食のイベントあるよって時に、例えばテーブルクロスが博多織が入ってるとか、グラスのねそのこう周りがその博多織があったりとかで飾ってたりとか売り場があったりとかいうんで、食とのコラボって相性いいと思うんですよね。
そうですよね、多分同業者もなんかやってはいるんですよね、ちょこちょこ、うんうん、はい、
でそれがなぜスポット当たるのか、いや当たってるのかもしれないけど、
そうですね、
当たり前すぎるんですかね、
どうなんでしょうね、やっぱそれも発信の仕方なのか、うん、なんかそれ分かんないですけど、
昨日群馬に行った時に群馬のお客さんと、まあ、リフォーム会社なんですけどね、
はい、
あの集客の時にした時のお客さんの、まあ、返礼品とを探してくれって言われて、はいはい、まあ、いくつかあるよという中で博多織の小物なんかどうよっていう話したら、はい、いいねってなるんですね。
そうですね、はいはいはい、
やっぱね違う地方だとねすごい価値がこう高まるというか、
そうですね、はいはいはい、
なんでそこはまあちょっとまだいずれつないでいきますけれども、はい、なんかもちろん福岡で地元で売れないものは、そもそも他に行ってもダメっていうのがありますから、福岡の中でも引き続きマーケティングを強化しつつ、はい、やっぱり大阪東京そして世界ですかね、
いや海外に本当に今ちょっと目を向けてます、
うん、なるほど、はい、そういった最後にですねお聞きしたいと思います、井上さんの人生 この使命とかミッションっていうのは一体何なのかなってちょっと興味があったんですけども、
はい、やっぱり使命とミッションって言ったら僕、うん、やっぱ会社と家族が僕紐づいてるんですよ、
はいはい、
会社が良くなれば家族も幸せだし、やっぱり何かしらでその会社が絡んでくるんですよね、だからもう本当にもう僕がなんとか会社を盛り上げて家族もなんとか守っていきたいと、
なるほど、はい、働いてる方々もね自分の勤めてる会社が良くならないことには自分もハッピーになれないですからね、そうなんですよ、
やっぱりこうそうですね、はい、それが全部関わってくるので、
暮らしと会社経営が融合する、こう連動する、そんなことを引き続きチャレンジしていこうということで、はい、東西見聞録引き続き博多織、いや井上さんそのものを教えてますので、
そうですね、
よろしくお願いします、はい、もう一回じゃあイムズの方のご紹介を、
はい、イムズのですね、地下1階エスカレーターのすぐ横です、ブースがですね、うん、2本の上りが立っていますので、
はい、赤と青ですね、
はい、ぜひぜひ皆さんお越しください、
この後ですね、井上さんも4時過ぎになれば、戻っておりますので、ぜひラジオ聞いたよなんてことで言ってもらえると、
はい、嬉しいです、それは、はいはい、
スマイル0円のサービスが待っております
何かサービスします、はい、
やった、おー、はい、じゃあぜひですねお立ち寄りください、
はい、
はい、ということでですね、今日は、2大ビッグイベントです、井上さんのところの博多織の展示会イムズ地下1階、そして6時から九州のアフターザレイで九州の発酵力伝承ツアー第18弾、引き続き、両イベントですね、東西見聞録サポートしていきますのでよろしくお願いします。いやなんかねモリモリだね。
モリモリっていうのは
ちょっとなんかこう分ければよかったなって後から反省してますが、まあ、まあしょうがないな、あれこれあれこれ、
まあいろいろ、はい
はいはい、でまあ、あの補助金の方もですね、ただいまものすごい件数が集まっておりました。21、頭痛いね、
頭痛くなってきましたね。
20、今22、3件ぐらいあるんだっけ。
まあそうですね、
はいはいはい、ということで、引き続きですね、地方の中小企業をサポートしていきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。次回の放送は5月の第1週、5月の6日でございます。またぜひ、お昼ランチタイムお聞きください。今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。